ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきたいと思います。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けいたします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、この FM ラジオの方も、まあ、ポッドキャストの方もっていうことになりますけども、2011年一発目の、ピンクカルカル番外編ですけどもね、はい、今日その本編をお届けする前にね、機械操作を若干忘れていたというね、この短期間で忘れるっていうのはどれだけ僕がバカなのかっていうことになってくるかもしれませんけどもね。まあ最近といえば成人式がありましたね。もう僕はもう何年も前ですけども、それで思ったのがね、成人式の時にね、まあ記念にというか、まあ、成人式にを行くにあたってね、スーツを買ったりするわけですよ。成人式の時いろんな人に久しぶりに会うから、ちょっとなんかかっこいいの買っちゃおうかなみたいなね、ことでね、まあスーツを買うわけですけども、大体ねやっぱり、そのスーツを買いに行くとね、その時流行りのものがこう一番前に出てたりするわけですね。それでまあスーツを買うわけですけどもね、その時ね、まあ僕が失敗したなっていう、まあこれからね、成人を迎える方はね、まあ終わったばっかの方が多いかもしれませんけどもね、ぜひ気をつけてほしいなって思うことがありましてね、その成人式を迎える時にスーツを買うにあたって僕が本当に皆さんに気をつけてほしいなと思うのは、紫色のスーツは買わない方がいいよっていうことですね。後で着れなくなる。もう未だに取ってあるけど、紫色のスーツいつ着るのっていう。しかもダブルのスーツね。まあ今は主流がね、まあこれは流行りでまた変わっていくかもしれないですけど、今流行りというか、今主流はまあシングルが多いですね。ちょっと前までシングルの3つボタン4つボタンみたいのあったかもしれないけど、今はもうシングルの2つボタンであったり、まあ本当にシンプルでね、ちょっと細身のものがね人気だったりするかもしれませんけどもね。こうやってね、あの頃はもう本当にダブルがいいかなとか、ダブルかっこいいかななんて思ってね、買ったんですけどもね、それが、今となっては今見るとうわ古っ、デザイン古っとか思っちゃいましてね。なんかまあその時かっこいいのを買うのもいいけどね、せっかく買ったもん、せっかく何万円も出して買うもんだからね、またいつか着れるデザインのものを予想して買っとくといいかもしれないななんてね思いましたけども。さあ、今日はですね、本編でちょっとまた、コーナーいろいろやりましたけどもね、1本か2本か、本編でお届けしたコーナーをね、先にお届けしたいと思います。どうぞ。 さあ久しぶりにこのコーナー行きましょう。ミキペディアで調べようというコーナーです。このコーナーはどういうコーナーかと言いますと、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビーと高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。まあ世の中にはね、いろんなエッチな言葉とかね、まあエッチな言葉っていうのは結構人に聞きにくかったりしますけどもね、まあ今はインターネットで調べちゃえばねよかったりしますけども、なかなかね、そんな、調べるのもエッチだし見られたら嫌だなとかねいろいろありますんで、そんなところではラビーと高性能コンピューターミキペディアを使えばね、すぐ調べて、そして耳で聞くことができるというね非常に便利なコンピューターとなっております。その、ミキペディアでね、新年早々今日も調べてみたいと思いますけども、そうですね、今日調べたい言葉なんですけども、昔ね、VHS テープとかね、まあありましたけどもね、今はまあ DVD になってますけどもね、その、VHS ビデオでエロビデオを借りるときにね、ビデリンのキラキラしたシールが貼ってあったんですね。それがまあビデリンのシールなんですけどもね、ビデリンっていう言葉をね、まあ聞いたことある方もない方もいるかと思いますけども、そのビデリンっていうね、言葉を調べてみたいと思います。はい、それではね、まずはちょっとコンピューターを起動しましょうかね。ここにコンピューターあるんでね、スイッチを押したいと思います。ポチッと。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
さあ立ち上がりましたね。それではちょっと入力してみましょうかね。よいしょ、ビデリン、よし、エンター。
ビデリンという言葉を検索しました。
あー、出ましたね。早いな。
ビデリンとは日本ビデオ倫理協会のことです。ビデリンは現在は名称が変わっていますが、日本のアダルトビデオの制作会社で構成するアダルト映像へのモザイクなど自主審査をしていた組織です。ビデオ機器の普及によって性表現を取り入れたビデオ作品が制作されるようになりましたが、摘発が相次いだことをきっかけに当時の主要メーカー数社が審査基準を設けて作品の自主審査を行う団体を発足させました。その後 VHS ビデオなど家庭向けのビデオ市場が急拡大したのに伴い、1977年1月に名称を日本ビデオ倫理協会へと変更し、多くの他メーカーも加盟できるようにしました。その後ビデオレンタル店が増えましたが、同時期に無審査メーカーに対する摘発が相次いだことから、レンタルビデオ業界ではビデリン加盟メーカー以外のアダルトビデオを取り扱わない傾向が強まり、加盟メーカーの数が急増しました。ただビデリンの運営が一部のメーカー主体であることや、作品の審査基準が不明確として不満は業界内に根強く、1980年代後半より別の自主審査組織を設立する動きがいくつかあり、インディーズ系アダルトビデオメーカーが主体となってメディア倫理協会が設立、その後コンテンツソフト協同組合へと名称を変更しました。2008年にはビデリンの審査が不十分でわいせつ DVD の流通につながったとして審査部門幹部が逮捕される事件が発生し、その後日本映像倫理審査機構として再結成されました。しかしこの頃には自主審査機関が7団体もでき、独自に審査していることから警察や自治体などから一本化を求める声が出ていました。現在は2010年12月にコンテンツソフト協同組合と日本映像倫理審査機構が12月1日付で統合し、映像倫理機構を発足、業界最大手の審査機関になっています。ビデリンを使った例文としましては、アダルトビデオの業界にもビデリンって言って審査基準を設けて作品の自主審査を行う団体があるらしいわよそうなの、うちの子が大きくなった時に変な情報が入ってこなくて安心だわ、
まあそうです、
などです、
うん、
さようなら。
さすがありがとうございました、ありがとうございましたというかコンピューターありがとう、さすがこのコンピューターなんかね、最近出産したみたいなんでねコンピューターが出産するのかな、わかんないですけども、はい、コンピューターありがとう。さあ今日はねビデリンを、調べてみましたけどもね、このコンピューターがね、まあいろいろ教えてくれてましたけどもね、なんか V シネマみたいでしたよねなんかこう聞きながらなんか V シネマの世界だなとか思いましたけどもね、まあこのビデリン自体はそのアダルトな、審査機関だったわけですけどもね、うん、そうこの警察の摘発がどうとかとかねいっぱい出てきたんで、なんか、このシールがとかじゃなくてこの審査機関がとかじゃなくてこの物語自体がね、このビデリンという、ストーリーが、なんか V シネマみたいだななんてね、なんか余計なことを思っておりましたけども、まあ今はまあこの映像倫理、機構っていうね、日本映像倫理審査機構が12月1日付で統合し、映像倫理機構を発足で、業界最大手の審査機関になっていますと、うん、2010年12月ですね、もう年変わって今2011年ですけども、にできたっていうことですね。だからもうビデリンではなくて今は、映像倫理機構っていうね、団体があるらしいです。いやー勉強になりますなー。というわけで、今日はこんなところですね。以上、ミキペディアで調べようのコーナーでした。はい、というわけで戻ってまいりました。カルカヤサトシでございますけども。いやー、ミキペディアのね、ミキペディアっていうコーナーは、すごくいいコーナーだと思いますんでね。今後もまたたまにお届けしていきたいと思いますけども。で、まあ、コーナーといえばね、僕ね、この1月、まあ、次の週からになるんですけどもね、新コーナーを始めようと思いまして、どういうコーナーかと申しますとね、エロゲーを紹介するコーナーをね、美少女ゲームをね、のランキングを紹介するコーナーをね、始めようと思っているんですけども、実際本編でね、まあ、来週からお届けすることに、なると思うんですけどもね、本編 FM ラジオ版の方でね、お届けすることになると思うんですけども、そこではねちゃんとね、ランキング、第5位とかね、ナンバー5とかね、なんか、音が入っての紹介になるんじゃないかなとかね、思っておりますけども、その、まあ、来週から始まるに先駆けまして、今週の、エロゲーベスト5、トップ5をね、ちょっと今から紹介しようかなと思います。第5位、三者面談、連鎖する恥辱、調教の学園というね、ゲームソフトですね。抜き芸が得意のメーカー、ビショップが送る最新作。個性的な女の子のキャラたちを調教していきます。今作ではヒロインが3組のペアになっていて、ペアになっているヒロイン同士は連鎖調教が可能です。人間関係を生かした卑劣な攻めはヒロインの心をもてあそぶ暗い喜びを呼び起こします。もちろんターゲットを1人に絞ることもできるので、好みの女の子をじっくりと攻めたい人もしっかり楽しめます。抜くために考え尽くされた、ビショップ最新作となっておりますというね、ゲームが第5位なわけですけどもね、どんどんいきましょうかね。第4位、妹パラダイス、お兄ちゃんと5人の妹のエッチしまくりな毎日。エッチ重視のムーンストーンチェリーからの発売。なんかカタカナがいっぱいで読めなかったこれぐらい読めよって感じですけどもね、エッチ重視のムーンストーンチェリーからの発売。今回は兄ラブな5人の妹たちと夏休みを過ごすストーリーです。正統派ツンデレ弱気元気エロ、不思議佐渡 5パターンってことね、正統派、それからツンデレ、弱気、元気エロ、不思議佐渡と色とりどりの妹たちに囲まれて親の犬間に誘惑されまくりのハーレム生活を満喫。エッチな鬼、お医者さんごっこやオナニーのぞき、目覚ましエッチに足こき、おもらし、パンスト姿などなど、マニアックで濃厚なエッチが盛りだくさん。一つ屋根の下で繰り広げられるイチャラブ生活に悩殺間違いなしです、ということでね。ちなみにさっきの第5位のね、三者面談のっていうタイトルですけどもね、三者面談の三者の者はね、発射の者ですね。ものじゃないですよ。三者面談。そして第4位が妹パラダイス。続きまして第3位、種付け村白濁神念仏校の儀。巨乳美女がたくさん登場するエッチアドベンチャーゲームです。閉鎖的な山奥の村で今も続くみだらな秘密のお祭り。大学で民族学研究サークルに所属する折原奈々子は同じサークルに所属する先輩に心惹かれていました。先輩は自分と同じような思いを抱いてくれているとばかり思い込みながら、ほっこりとした生活を、幸せな日々を過ごしていました。ですが、それは奈々子の勝手な思い込みでした。物語に登場する多田根村という村、多田根村の別名は種付け村。ここでは一体どんなことが行われているのでしょうか、という内容となっております。まあ意味深なね、ストーリーですけども、まあエロゲーですけどもね。続きまして第2位、大帝国。ほう、なんか規模がでかい名前ですね。エッチな CG たっぷりの地域制圧型シミュレーションゲームです。統一宇宙歴0年以前、人類は広大な宇宙のごく一部の聖域に点在し、それぞれに独立国家を築いていました。通常、航行による他の聖域への移動には数百年以上の時間が必要であり、他国との接触は事実上不可能でした。統一宇宙歴0年、エイリス帝国で、聖域内に存在する不思議な空間の研究が進み、その空間を利用して他の聖域へ一瞬で移動できることを発見。複数の聖域を領土とする国家が築けるようになった人類は、侵略や征服、服従や滅亡を繰り返します。ストーリー内ではエッチなイベントもいっぱい、ストーリーとともにお楽しみください、ということですね。シミュレーションゲームだそうですよ。シミュレーション、この、戦略系でね、どういうエッチなシーンが入ってくるのか見ものですね。こうパッケージ本当みんな絵がお上手でね、素晴らしいな。美少女ゲームランキング第1位、最終痴漢電車3。人気シリーズ最新作が7年の沈黙を破り今目覚めます。最終痴漢電車のゲストにふさわしいヒロインを探し出し、痴漢とエッチのテクを駆使してそのみだらな本性を暴き出すというゲームです。ヒロインを最終痴漢電車のゲストにする最終痴漢電車ルート、自分だけのものにする独占ルートの選択はプレイヤー次第です。ヒロインの秘密の性癖を開発する EXH などエッチシチュエーションも大ボリューム。経験を重ねることで主人公の能力はさらに進化します。 CG は150枚以上、エッチシーンもたっぷりです、ということでございますけどもね。エッチゲームっていうのは僕はもうどう Windows95 の頃やったりしましたけども、最近っていうのはもう全然ですけどもね。っていうかもうパソコンでゲーム自体やらなくなってしまいましたけどもね。最近の、美少女ゲームはもう素晴らしいみたいですね。 ちょっとね、絵の技術も進化するし、その、ゲームを作る技術も進化しますしね、内容の濃いゲームも作りやすくなってきてると思いますんでね、もう多分面白いんでしょうね。うん、面白いわ、絵は綺麗だわっていうね、すごく楽しめるんじゃないかなと思いますけどもね。なんかこうやって紹介していけば、いつか僕もまたこういうゲームをやりたくなるかもしれませんね。なんかゲームで登場する音楽がまた CD で発売されたりなんてこともね、あったりするみたいでね。来週からね、本編の方ですけどもね、それをなぜかポッドキャストで喋っているというね、はい、ことでございますけども、来週から本編の方を聞ける方はね、ぜひ聞いていただきたいと思います。それでは今年もね、ピンクカルカル番外編も、ぼちぼちとやっていきたいと思いますんで、今年もピンクにエッチにエロく、全部同じような言葉ですけどもね、楽しくやっていきたいと思いますんで、今年も、ピンクカルカルとカルカヤサトシをよろしくお願いします。カルカヤサトシでした。